こんにちは。ポッドでエンジニア第146回、エンジニアの大坪です。
はい、エンジニアの感じです。よろしくお願いします。
します。
久しぶりですね。
なんか飽きましたね。なんか。
僕、2週間ぐらいずっとコロナにかかっていて、死んでたっていう個人的情報をここで共有します。
結構長かったんですね。
なんか、思ったよりもひどくて、まだ咳がちょっと残り続けてるっていう感じなんですよね。
今日何日目ですか？
今日でちょうど2週間目ですね。14日目。
それでまだ席残ってるんですね。ワクチン3回？
ワクチン4回打って、
嘘。
善良な市民だったんですけど、
4
結構
回打って2
39度
週
ぐ
間
らい
続くの嫌
の、
ですね。
39度
最
ぐ
後
らい
の
の
熱
熱
ですか、
が出
それ。
て 去年の秋ぐらいかな？ 4 回目のワク
じゃあ、
チン。
9ヶ月とか経ってるってこと？そう、開くと
そう
ダメなのか
で
な？ちょっともう、そこら辺の情報完全に忘れ
すね。い
きっ
や、
ちゃった
なん
んだ
か
けどね。
もうコロナのことなんかちょっと全然気にしないで生きていたし、マスクもしてなかったし、確かにそろそろかかる頃だったのかもしれないなっていう感じで、意外と辛かったので、皆さんお気をつけください。
なんか、スマホいじるぐらいもできないぐらいきつかった瞬間もあるんですか？
スマホ いや、でも本当熱出たときは、何も考えないでずっと寝てましたね。それが2日、3日ぐらいあったって感じかな。
なんか、だるいわーというか、仕事一応やろうと思ったらできるわっていうぐらいになるのどれぐらいかかったんですか？
が、5日間仕事したくないなって気持ちで、気持ちというかなんか全然何もしないで、5日間、6日目ぐらいから、だるいけど仕事しながらっていうので続いていて、っていう意味ではなんか、治りが若干遅い風邪みたいな感じなのかもしれないですね。
収束には向かってはいる？
もう95%元気です。
席があるという
そうですね。
感じを祈っております。
でも、そんな中、アップルの発表を見たり、
ああ、
ゼ
そっ
ロ
か、
やっ
その
たり、
話だ
なん
け
か、
やけないのか。考え
そう
さ
し
せ
て
て
ま
た。
した。失礼。
これの発表全部見ました？
いや、ちょっとかいつまんで見たと、ニュースサイトで、まとめを見たぐらいですかね。
僕ちゃんとリアルタイムで全部見たんで。
おお、
プロですよ、
前
プ
のこ
ロ。
と聞いた。
でもなんか Apple Vision Pro のせいで全て忘れましたけどね。
やっぱビジョンプロだよね、今回は。
Vision Pro と MacBook Air 15インチは覚えてるんだけど、それが何も覚えてないですね。
そうですね、OS の話とは全然覚えてないですね。率直に、ビジョンプロ全然情報がないので、何とも言い難いけど、合います？合いそうですか、これ。
さすがに場が高いっすね。
あれ？ 50 万ぐらいするんだっけ？ 40 万だっけ？
50万ぐらいって話ですね。
なんか、ディスプレイがめちゃめちゃでかくなる生活がありますよっていうのに50万はちょっと出さないかなっていうのが僕の感覚なんですよ。
一応、それ以上の体験はあると思うんですけど、すごくひいき目に見ると、ひいき目というか、いいように予想して、考えると、やっぱり、初めての iPhone ぐらいの、衝撃というか、そこから想像できる未来っていうのは、触ってみないとわからないって可能性が一応あるとも思うんですよね。
そうですね。
で、やっぱりそこに2、3年早く触っていることによるちょっとアドバンテージとかもあるだろうし。とかっていうのを考えると、全然ありっちゃありな気はするんですが、さすがに50万はね。これまでの、メタクエストとか、PSVR とかが、おもちゃに思えるぐらいいいクオリティである可能性もある。
そうですよね。この僕らが良さをまだ分かってないっていうストーリーをちょっと期待したいですよね。
そうなんですよね。なんか、まあ、最近の例えばのステーブルディフュージョンとか、まあ、一瞬写真に見えるじゃないですか。まあ、画像生成っていうのも、やっぱその谷を越えてきたところに、あ、いろんな可能性があって、やっぱ思うわけじゃないですか。チャット GPT も、ね、あ、人間っぽいって思う瞬間、その敷地越えてきてくれたから、これは可能性があるなって実感できるわけじゃないですか。で、同じように Apple Vision Pro も、あ、これはそこにものがあるという実感が完全に得られるわと。だからこれが小型化して、軽量化して安くなったら、これはみんな持つわ。で、みんな、みたいな実感があるのかもしれない。
今のところ何ができるっていうふうに言ってるんでしたっけ？ Vision Pro は。
まあ、普通の VR ですよ なんか VR ヘッドセット持ってます？
あ、今ないですね。
使ってたことあります？
昔、だっけ、GoPro じゃなくて、GoPro みたい
ああ、
な名
ピュラス5だっけ？
前。そんな感じかもしれないです。
まあ、あれですよ。なんか僕のイメージはあれが Apple なだけですっていう。
完全におもちゃだった。
まあ一応なんか OS だったわけですよね。OS 入ってたわけですよね。なんか。
そうですね。
で、アプリがあって、いくつか使えて、みたいな。で、それが Apple クオリティになるっていう。まあ、だけっちゃだけだと僕は思ってて。で、
今
た
回
だ
なんか
し、
外の世界とのインタラクションを結構意識してますよね。目が
そう
見
です
え、
ね。
相手からも自分の表情とか目が見えるし、自分も相手が見えるしっていう。
そうなんですよ。やっぱ Apple のなんかハイクオリティ感みたいなのってどこから来るかってなんか細かい気遣いだと思うんですよね。めちゃめちゃ細かい気遣いがめちゃめちゃたくさんあるというだけっちゃだけだと思ってて。なんか Apple Vision Pro もそういうのがめちゃめちゃすごいっていう、まあだけといえばだけだと僕は思ってるんですよね。
まあ、それが一定のクオリティに達したときに、新しい体験があるかもしれないですね。
そう、なんか僕らが想像している、なんかすごい VR ヘッドセットよりすごい可能性が、まあ一応否定はできない。が、まあという可能性のために50万はちょっと払えんなっていう。
なるほど。
13万ぐらいだったら買っちゃいましたね、僕は。
13
そんなわ
万
け
ぐ
ない
らい
んですけど。
買ってるかもしれない。
まああの、なんだっけ、メタクエスト GO だっけ？なんか、Facebook が、じゃないよ、もうメタか。メタが作ったハイエンドモデルが確か20万ぐらいだった気がするんですけど、まあメタが20万だったら Apple が13万なわけないんですけど、まあそ
なるほど。
れ、まあね。まあ結構やっぱ一個気になったのは
楽しみ
解
です
像度
ね。
で、オキュラスクエスト、あれ、メタクエストかも、今は。持ってるんですけど、クエスト2かな。やっぱり解像度の粗さ目立つんですよ。あいつが解像度いくつかは知らないんですけど、今回の、オキュラスじゃないわ。Apple Vision Pro は、片目に 4K テレビずつあるんですよね。これ結構ですよね。
片目に 4K って、まあ、右も 4K、左も 4K で、まあ、見えてるのは 4K ってことですよね。
そうです。
また足されないもんね、別に。
それぞれの目ですからね。だったら結構リアルに感じる可能性あるな、みたいな。
あとなんかリフレッシュレートが高いと、どっかで見た気がする。
高そう。それは知
90、
らないけど。
90Hz とかで、
頑張りますね。
開いたって、頑張ってる
なっ
な
たらまあ、ワンチャン？ワンチャンあるんじゃないかなって思ってるんですけど、さすがに買えないっすね。
と。ホットレンジで200回ぐらいで紹介します。
それで VR 空間に集まっておりますか？
交流イベントで。
交流イベント、ああ、ファンイベントもね。なんか、世界中にファンいっぱいいますもんね、僕ら。
だいたい200回じゃないですか。1年後ぐらいだとしたら。
200回ぐらい。で、やるんすか？何を？ファンイベント？
ファンイベントを、ビジョンプロだけ、ビジョンプロを持ってる人だけが参加できる。
すごい世界ですね。ビジョンプロ買うお金僕らに欲しいですけどね。
ビジ
ま
ョン
ず
プ
僕ら
ロ。
も買うんですよね、それって。
そういうことですね。
あ、でも、ニュース追ってて、あ、確かに面白い考えだなと思ったのが、初めからプロってついてるんですよね、デバイス名に。
ああ、珍しいですね、確かに。
うん。で、これは廉価版を作ることを示唆しているのではないかっていう話がありましたね。さすがにアップルも50万円のヘッドセットみんなが持つことを想定していないのではなかろうかと。
フルフルの体験を最初に出して、それの廉価版を出すの
そう。
か。
一番最初にフルフル版出さないと、なんか、そこでやろうとしてる世界が見えないから、出したとか、みたいな。なんか、そんな分析もあったりして、なるほどって思いました。まあ、Apple Store に行って動画ですよね。Apple Store で試せると思うんで。
そうですね。確かに。WWDC はビジョンプロしか覚えてないですね。
覚えてない。あ、でも僕一応デベロッパーベータいろんなデバイスに入れたんですよ。いろんな OS の。
え、そんなことするんだ。
え、しません？
したことがないです。
マジですか？
え、
僕、
それって
大
どうやっ
体入れ
て
るん
入
で
れ
する
ん
け
ですか？
ど。え、なんか普通にデベロッパープログラムに登録したら、ベータ版入れるって言われるから、はーいって言うだけですよ。
iPhone も Mac も？
iPhone、Mac も Apple Watch も。アップル TV も全部ですよ。
だから iPhone だとしたら次の iOS のデベロップ版が今入ってるの。
入ってます。
さすが。
で、なんかアップルウォッチ入れたら、バッテリーが1時間ができるようになっちゃって、
かわいそう。
辛いんですよ、今。
いや、したことがないと ことだったので、びっくりしました。
これやってると9月になんか大々的にまた発表されるときに、なんか全く新鮮味を感じれないって悲しさがあるんですけどね。まあ、ちょっと気になっちゃったんで入れちゃいました。まあ、はい。まあでも、WWDC 関連で言うと、なんか WWDC 見てたら、なんか iOS の開発がしたくなって、Swift UI に入門しました。
Swift UI って名前しか知らないんですけど、何なんですか？
まあなんかリアクトみたいな、UI ライブラリですね。まあって言ったらいろんな人に怒られる気もするんだけど、
もうコ
なん
ン
か
テナが
iOS で
定義
書い
さ
た
れ
ことあ
て
ります？
る iOS、僕、書いたことないですね。なんかフラッターと
なん
か、
か、はいはいはい。
2つの、マルチプラットフォーム系のやつしかないかな。
まあ、普通に、これまでの方法、2019年以前の Apple のデフォルトの UI の開発手法って、UI キットってのを使うんですね。で、それは、日本語でなんていうかわかんないけど、インペラティブで、このビューの上に、このビューを追加するみたいな命令をいっぱい駆使して、ビューを作っていくんですね。で、お前は上に100ピクセル動け、みたいなことをやっていくんですけど、まあ、辛いわけですよ。
まあ、宣言的なって感じなんですかね。
それが宣言的になりましたよというのが、Swift UI で、
Swift UI が宣言的なのか。
あ、そうです。Swift UI が宣言的ですね。UI キットは命令的っていうんですかね。なんか。まあ、イメージ的にはこう差分をいろいろ入れていく感じですよね。で、Swift UI はその結論を書くみたいなやつなんで。ちょっ
まあ、リ
と、
アクトっぽく書くんです
リアク
ね。
トっぽいですね。もちろんそのプロップスに相当する部分が違ったり、ステート管理の方法が全然違ったり、まあ、いろいろするんですけど。まあ、 気持ち的にはリアクトになったっていう感じなんですけど、それをこう触っていて、なんかアプリ作れそうって思ったんですよね。なんでなんか作ろうと思ってます。
75ハードアプリ。
それもいいかも。
まだ写真撮ってないよって、プッシュ通知が来るっていう。
うるせ
なんかいいものなんですか？ Swift UI はじゃあ。
え。うん、いいものに見えますね。なんか、ちょっと iOS 開発詳しくないんですけど、なんかね、登場したと直後、2019年かな、は、フル Swift UI を前提に考えるのは、ちょっと厳しいってのがあったんですね。なんだけど、2023年の今だと、なんかフルスイフト UI だったらフルスイフト UI にすればみたいな感じに、ちょっと、それはそれでいいんじゃないっていう意見も出てきてるような雰囲気ですね。もちろん毎年、どんどんどんどん新しい機能が追加されるんで。
完全にイメージで話すと、アニメーションとかトランジションとかそういうのって、リアクトでもちょっと難しそうなイメージがあったりして、なんか Swift UI だけでだと難しいって言われた頃は、どういったことが難しいって言われてたんですかね。
僕の理解だと、ちょっとその頃の詳しい話知らないんで、なんかこんな話をちらっと聞いたなってレベルなんですけど、ですね、まあ今もある制限として、1個の、まあ、div みたいなものの中に、コード、チャイルドの要素が10個までっていう制限があるんですね。で、まあ、この制限は今もあるんですけど、まあそれか結構簡単に解決策があって、じゃあグルーピングすればいいじゃないっていうので、10個超えたら4つ4つ4つの3つに分けちゃえば一応いけちゃうんで、まあ別にいいんですけど、まあ実際10個以上並列で並んでるって多分なんかおかしいですからね。
まあ、わかんないけど、リストみたいなものはいっぱい並びそうだけど。
ああ、もちろんそうなんですけど、それはリストっていうものがあって、で、そのリスト要素に対して、アイテムの、まあ、アレイを渡すみたいな、方法
ああ、
で
そ
呼び
れ、
出すんで、
という表現ではないんですね。
あ、そうですね、そこをちゃんとループ、あ、そうですね、難しいところですね、なんだろう。ドムとしての10個並列じゃなくて、なんていうんですかね、リアクトで言うと、まあ、その JSX で、div なんとかって書いて、その1個インデントして、また要素になるってか、まあ置けるじゃないですか。で、p があったり、なんとかがあったり、なんとかがあったりみたいな。その部分が10個までですね。なんで、別に1個変数に入れてエンベッドできるじゃないですか。テーブルをわーっていっぱい作って、そのテーブルを1個の要素に固めて、ちょんって置いてもいいですよね。
そうですね。
で、そういうふうな置き方したら別にいいんで。
まあ、10
なん
個ので
、
制限は。
そう、まあなんで、
そう。
JSX 上でタグが同じインデントで連続して10個並ぶっていう状況はダメだよってことですね。って言われたらまあ、あんまなさそうじゃないですか。
そうですね。あんまり。
うん。まああんまないんですよ。まあなんでそこはまあいいんですけど、なんかそこら辺の聞いたのが、なんか HTML のメタファーで言うと、なんかフレックスボックスの中にフレックスボックスが置けないみたいな、そのレベルのことがあったらしいんですよね。なんか、フレックスボックス、横向きのフレックスボックスの中に縦向きのフレックスボックスが置けないみたいな。ちょっとこれなんか、そんな雰囲気の話を聞いただけなんですけど、なんか結構、作れる UI に限界があったみたいな。
まあ、制限があったんですね、いくつか。
はい。で、聞いてたんですけど、なんか今触ってみたら、なんか HTML っぽいことはもっと全部できるなって感じだったんですよね。なんで、これでいいじゃんって思いました。
まあ、さっきの制約はもしかしたらあるかもしれないけど、それはすごいレアケースだったり、まあ
うん。
そもそも設計を間違えてるのかもしれないしっていう。
そうっすね。
大坪くんがやりたいって思ったことは少なくとも表現できそうだってことですよね。
できそうですね、これ全然。って感じだったんで。なんか、リアクトと違うところとして、やっぱり、その、プラットフォーマーが提供しているので、いろんな楽なことがあるんですね。例えば、その、綺麗なアイコン一覧がもうビルトインとか。とか、端末の向きとか、そのサイズを取ってくる専用の、なんかヘルパーみたいなやつがあるとか。ね、もちろん、なんかその、バイブレーションさせるのも、こんなこと書いたら簡単でとか。なんかアクセシビリティの話も全部入って、まあアクセシビリティはリアクトも入ってるのかな。わかんないけど。そこら辺のプラットフォームとギュッとくっついてる機能がいっぱいあるんで。例えばそのリスト、デフォルトでリストとかボーンって出すと、iPhone の設定メニューみたいな。なんか、まあこれで設定画面としては全然合格ですよねって感じの画面になるんですよね。デフォルトで。なんか
まあ、
HTML のデフォルトってなんていうか、1990年代のインターネットですみたいな感じの表示になるじゃないですか。でもそのデフォルト、何もその設定しないデフォルトが、なんか、Apple 公式アプリみたいな感じになるんですよね。
Apple っていうか、まあ、iOS の場合、本当そうですよね。みんなこれに慣れてるから、これじゃないとちょっと違和感があるみたいな。なんか、チェックボックスの見た目だったりとか。
なんか、厳密になんか、ピクセルパーフェクトにするのは難しいかもしれないですけど、なんか、素材さえあれば、iPhone の設定アプリ、設定画面か、と同じ UI にするのを慣れてる人がやったら、まずこれ30分くらいできちゃうと思いますね。
まあ、リス
しかも
ト
なんか、
また、調査があって、
タイムアタックしたら、なんか、3分ぐらいでそれっぽく見えますよ、多分、みたいな。だってデフォルトでこれが出るんだもん、みたいな。
じゃあ、結構まあ、作りたいって思った時にサクッと側は作れる感じなんですね。
そうですね。なんか、もちろん、この、しっかりデザインされてるものを再現したいって時には結構辛いものあると思うんですけど、なんか、こんなことができるアプリが欲しいな、デザインをそこまで気にしないけどっていう時には、もう全然これで完璧って感じですね。
いいな。
なんで、なんか僕ちょっと、ヘルスキットってあるじゃないですか。まあ、いろんな自分の体重、身長、心拍数、いろんな健康情報を持ってくれてるやつですけど、あれのグラフがいけてないな。って思ったというか、今いけてないというか、自分はこの単位でアグリゲートして、この定義でグラフを出してほしいみたいなのができないんですよね。なんで、その自分
これ
では データエクスポート
デイリー
し
とかウ
て、
ィークリーとかじゃ足りないとか、ちょっ
そう
と
なんで
僕、
すよ。
iPhone 使ってないユーザーなので、あまりイメージができてないかもしれない。
だから結構僕がトリッキーな品種の集計がしたくて、その、僕がしたいのって、マラソンのために、自分が、その、時速何キロ以上で走ってる時間が何分あるのか、週ごとに集計とかしたい、例えば思ったときに、まあ、こんなことは、まあ多分、まあデフォルトで OS でサポートしようなんて思うプラットフォームないじゃないですか。Apple だろうと Google だろうと。
確かに。そうですね。
それこう Python で処理したりしてたんですけど、いや、アプリで見たいって思って。
API で取れるようにはなってるんですか？
多分ね。
Python で処理してたって言ってたから。
ああ、それはですね。エクスポートボタンがあって、エクスポートをすると、その ZIP ファイルがボコンって測れるんですよね。
なるほど。
その中にでっかい XML が入ってて、
XML。懐か
そうな
しい。
んですよ。XML の処理の仕方が分かんなかったから、チャット GPT に、こういう XML のこのデータ取りたいんだけど、どうしたらいいって聞いたら、こういうパスで取れるよって言われて、はーいっつって やるだけなんですけど。
いいですね。
で、なんか、そういう XML の型が決まってて、集計したいって思った時には、チャット GPT めっちゃ便利ですね。なんか。
まあ便利ですね。 自分のちょっと知らないところで提携のやり方があるみたいなやつはかなり便利ですね。
ね。っていうのをやったり。まあそれを作ろうと思ったら、なんでまあデザイン別そんな気にしないんですよ。まあ綺麗だったらいいなぐらいの。と思ってて、グラフってどうやって出すんだろうなと思ってたら、なんか SwiftUI にグラフってもあって、なんかパッと見た感じ、なんか Google スプレッドシートで作れるグラフだったら何でも再現できるなって感じで見えたんですよね。
まあ、基本的な円グラフとか棒グラフとか、
棒グラフとか、そうそう。で、なん
い
か、
ろんなことを用意されてるって感じです。
ゴールはここですってこう線引いたりとか、ミントマックスをいじったりとか、グラフのスタイルをいじったりとか、できて、じゃあもう、なんか、これでいいじゃん、なって。ちょっと、SwiftUI を、夜な夜ない
マ
じっ
ラ
てい
ソ
ます。
ンの結果、マラソンレコーディングアプリを作るんですかね。
まあ、レコーディングアプリにすると、やっぱマラソンのデータとかってめっちゃ重要なんで、まあ、データロスト怖いんで、ビューアーアプリにしようと思ってますね。
OS から情報を持ってきてっていうことですね。
そうですね、そうですね。なんで、僕のアプリが完全に壊れても、なんか失われるデータはないっていう、ダッシュボードが失われるだけっていうふうにしたいなと思ってて。
精神衛生上いいですね。
そうなんですよ。自分のアプリ、信用できないですからね、なんか この気持ちわかります？自分が作ったものの方が信用できないっていう。
いや、できないよね。
できないですよね あ
で
んな
も
適
まあ、
当に
パッ
作っ
て
たのに
直
なん
せ
で
る
動い
とい
てんだ
いう
ろうって。
気持ちがある。
そうそうそう。なんか、完全に気持ちの問題ですけど。ね。た
自
だ、
分
なん
の。
か、やっぱり付加情報をつけたいんですよね。なんか、この日の気分はどうだったみたいな。なんか、どれぐらい辛い、主観的に辛い気持ちで走ったのかとかっていうのを記録したいなって思うと、データがいるんですね、どうしても。で、それをどうやってやるかいくつか考えてて、まあ、もう一個は、まあ、一個はもう、Apple に頑張って持ってもらうってことで、なんかその、もしかしたらヘルスキットになんか、後からデータをアノテーションできる API があるかもしれないから、それだったらそれがいいなって思ってて。で、もう一個は、Notion にエクスポートする機能にしてしまえば、Notion の中でデータ管理すればいいんで、なんで今はグラフを表示することも考えてるんだけど、なんか更新があったら Notion のデータベースを更新するみたいな、そんな機能でもいいなーって思ったりしてるんですよね。
データベース自分たちで自分で持つのやっぱり大変だから、なんかそういう
嫌ですよ
方
ね。
法ですね。
しかも端末で持つって嫌なんですよね。サーバーだったらまだいいんですけど、なんか、マイグレーションとかっていうのがめちゃめちゃ気使うじゃないですか。
そうですね。でもまあ、大坪先生だけが最初使うんですよね。
まあでも一応リリースしとこうと思うんで。
おお。
なんか、マイグレーションするためのコードを一生入れ続けるっていうとか、こととかする必要があるから、まあ嫌ですよね。
確かになんかノーションにいろいろ、まあ、データベースみたいに使うっていう世界はありますね。
そうなんですよね。
まあ、チャット
なんかそういう
GPT
ソフト
の履
は
歴
いっ
が
ぱいあるんで。
壊れてた時とかもノーションに保存するなんだっけ、クローン拡張とかあったりして。
そうなんですよ。だから実は一番最初に作るべきなのは、こうヘルスキットのランニングデータを全部ノーションに飛ばすっていう機能、そして差分を
確か
同
に。
期するっていう機能を一番最初に作るべきなのかなとか。
何も考えないで、ヘルスキットのデータを脳死に移すと。
そうそうそう。まあ、まだちょっとヘルスキットにアクセスする方法知らないんで、まだ僕全然 SwiftUI で遊んでるんで、なんか、Apple のお天気アプリを再現してみようみたいな、そういうレベルのことやってるんで。
そうなんですね。
そうなんですよ。
アプリって作るの大変だなっていう感想を持っていて。
まあ。
なんか、ウェブページとか作れるぞって気になるし、まあ、作るぞって気にもなるんだけど、アプリ、僕の感覚では、自分がやったらアプリにすると3倍コストがかかるみたいな感覚があるんですよね。 で、しかもリリースするとバグとかあんまりパッて直せないし、新しいバージョンをリリースしないと直せないとかがあったり、アプリって求められる UI のクオリティとかも、まあなんか高いなって思ったりして、いや、アプリ作る気持ちになってるおつぼくんが偉いなって僕は思いました。
そんな高度な体験を作ろうと思ってないですからね、別に。あとはまあ僕の場合、そのプラットフォームの上に乗れるのが楽っていうものが大きいんで、データはそこにあ
ま
る
あまあ、確かに。
し、なんかそのデータの永続化もなんか iCloud のなんとかに置いとけばできるぞとか、バックアップもできてるじゃんみたいな。とかっていうのが、まあ長期化するとそこら辺のデータの管理がなるそうですけど、短期的にやるにはデータの永続化も簡単で、大きいデータも扱えて、いろいろゴニョゴニョできるっていうのは。
なるほど。
あとなんかセキュリティのことを考えることしないですよね。
まあ、データ持たないっていうのは一番大きいですね、そこら辺は、やっぱり。
とか、あと、まあ、ホスティングに金がかかんないっていうのもありますね。どっちがいいのかな。まあでもなんか、デフォルトでそれっぽいビューになってくれるネイティブの方がなんかいろいろ楽だなって。まあ別にそれもね、なんか、ブートストラップとか適当に使えばいいんだろうけど。
まあ、スイフト以外全然使ったことないので、わかんないですけど。
チュートリアルやってみたら、なんか、まあ後出しの宣言的 UI ライブラリってこんな感じになるんだっていうのを実感してみても面白いかもしれないですよ。
出
まあ
てます。
Swift っていう言語っていうのと iOS っていうのにちょっとかなり引っ張られてるんで、どこまで参考になるかわかんないんですけど。
確かに。チュートリア
あの
ルはやっと。
Swift、Swift UI のシンタックスがどうやって実現されてるか解説してるブログがあったんで、それ結構面白かったんですよね。というのも、まあ、その、
シンタックス。
JSX もなぜあのシンタックスが正しくリアクトに扱われるのかって結構面白いじゃないですか。
あれ、わかんないですね、僕。
そう。意外とあれなんですけど。なんか同じような話が、とかの、リアクトフックってどうなってんのとかあるじゃないですか。そこら辺の、なんかこれってどうやって実現されてるんだろうみたいなところが、解説されてるやつがちょっと面白かったんで、見つけたらリンク貼っときます。
今、SwiftUI のページを、X コードすら SwiftUI っていうページを見ているんですけど、確かに、パッと見コードを見ると、まあ、React とか、僕は Flutter とか触ったりしていて、そこら辺とかなりなんか似たような感じに見える。まあ、ビューを作って、それを返すような関数があってっていう。で、これが iOS 純正のあの見た目になるんですね。
そうなんですよね。このシンタックスはこれで見えますってのがあんまり出ないですけど。そうなんですよ。まあ、デフォルトが Apple っぽいってのがなんか、良さであり悪さみたいなところありますけど。そうなんですよ。はい。
なんか、咳をしてばっかりのポッドキャストですいません。
まあでも、そんなに聞こないですよ。
時々ミュートで、裏で咳をしてる時があります、僕は。
偉いじゃないですか。はい。他何か今日あります？
そんなところですかね。
何とかですかね。
休んでる間にゼルダをクリア、やっとしました。
え、クリアしたんですか？や
ク
ば。
リアしました。
僕まだ祠10個ぐらいしか行ってないですよ。
頑張ろ
SwiftUI と遊んでたら時間がなくなっちゃって。
う。え、偉い。SwiftUI の方をちゃんと優先してる。
え、なんかゲームの方が疲れるんですけど、なんか。 1時間ぐらいしたら疲れちゃって。そうでも。ちょっと酔っちゃうんですかね、なんか。
あ、酔うのはありますよね。ゼルダとか。
セリフと言えば酔わないんで。
間違いない。
仕事で1日8時間とかできてることやってるだけですからね。なんか別にそんなきつくはないんですよ。このシンタックスの意味がわからんから調べてみたいな。そういうこと？とか言って、試してみて、あ、動いたとか言って。
ちょっと GPT に聞いて。
ちょっと GPT 便利ですよ。はい。じゃあ、そのとこですかね。
WWDC で Vision Pro の話と、Swift UI の話と、でした。
でした。はい。ポッドエンジニア第146回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。